瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課藤井さんに台風が来る前にすべきことについてお話しいただきます。藤井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回は台風が来る前にすべきことというお話なんですが、台風がやってくる季節、すぐそばに迫ってきてますね。
はい、この時期から10月にかけては台風の到来が非常に多くなりますよね。昨年は日本にいくつの台風が上陸したか分かりますか？
台風の上陸数ですか？あまり数えたことがないんですが、5つくらいですか？
正解です。平成30年は5つの台風が日本に上陸しました。上陸はしなくとも日本に接近して影響を及ぼした台風は15ありました。
あ、そうなんですね。ではこれからの時期、1月に2つ程度の台風に影響されるということですね。毎年台風による被害は発生していますよね。
はい、昨年は雨による被害というよりも風による被害が多くありました。また最近では梅雨前線を刺激し大雨を降らせるケースが各地で見られます。
はい、九州南部の大雨がまさに梅雨前線によるものですよね。この梅雨の時期が終わる頃の雨は雨足が強くなると聞いたので、さらに気を引き締めないといけないなと感じます。
そうですね、激しい雨が絶え間なく続くと各地で河川の氾濫や土砂災害が発生する可能性が高くなります。
この台風の時期の大雨被害でよく耳にするのは、川に人が流されてしまったというニュースですよね。
大雨の時に川や用水路の様子を見に行ったことで被害に遭われるケースが多いですね。
普段は穏やかな川でも大雨の時には全く違った表情を見せることがあるので、まず基本は川や用水路には近づかないということを徹底することですね。
極力不要不急の外出は避けるようにしましょう。激しい雨が降っている時には車で外出することも危険が伴うので注意しましょう。
視界も悪くなるので、これも事故のもとですね。
そうですね、道路が冠水していたりすると普段見えている道路が見えなくなってしまったりして危険です。
道路が冠水してしまうと、いわゆるアンダーパスでの事故もありますね。
はい、瀬戸市内にも3カ所のアンダーパスがあります。もしどうしても運転をしないといけない場合は危険な道を避けるようにしましょう。
はい、大雨の時に不要不急の外出をしないというのは避難の時も同じでしょうか？
避難の基本は避難行動自体が危険になる前に避難を完了することです。ただし避難をしなければと思った時に外を見たらすでに道路が冠水していたというような場合もあるかと思います。そのような場合には建物の中で避難をする垂直避難を行いましょう。
垂直ということは、例えば建物の1階から2階に上がったりして避難をするということですね。
その通りです。むやみに避難所へ向かうことが正しいわけではありません。その時の周りの状況で判断しましょう。
わかりました。さて、これからの時期に増えていく勢力の強い台風に対してはどのようなことを備えておけばいいでしょうか？
強い勢力を持った台風は物を飛ばしたり樹木や家屋を倒壊させますので、まずはお住まいやその周辺に目を向け危険なものがないかをチェックしましょう。
はい、私家の周りだと植木鉢とか物干し竿、こういうものを片付けることなどを心がけてます。
他にも屋根瓦のずれや割れ、トタン板の緩みを点検したり、プロパンガスのボンベは倒れないように補強しておくなどが必要ですね。また家の周りの側溝が詰まっていたりすると大雨が降った時に排水できずに溢れてしまいます。普段から側溝の掃除は定期的に行って、台風が来る前には側溝を確認しゴミなどで詰まっていないかを確認しましょう。
はい、わかりました。
大雨が予想されるような場合、家庭からの排水を減らすことも気にしてください。お風呂の水を抜かずに張っておけば断水してしまった時に生活用水として使用ができますので、ひとまず貯めておきましょう。
はい、防災の観点から言うと、普段からもお風呂の水は張っておいた方がいいですもんね。他にも台風で気をつけておかなければいけないことはありますか？
はい、台風などで強い風が吹き始めると、 看板や瓦など物が飛んできて危険です。風が吹き始める前に雨戸を閉め、雨戸がなければ外から板などを打ち付けて補強したり、窓ガラスの内側から専用フィルムを貼ったり、ガムテープをバツ印に貼りましょう。
台風が来る直前にやろうと思っても本当にたくさんありすぎて大変ですね。普段から対策できることは事前にしておかなければいけませんね。
そうですね。もう一つ、台風に伴う強風で注意していただきたいのは吹き返しがあるということです。
吹き返し、これもあまり聞かない言葉ですね。
はい。吹き返しというのは台風が通過した後に吹く強い風のことです。台風が過ぎた1時間から2時間後に強い風が吹きますので、吹き返しが発生する可能性が高い期間は外出などをできる限り控えましょう。
台風が過ぎたからといって油断してはいけないということですね。
その通りです。被害を防ぐために重要なことは、テレビ、ラジオ、インターネットなどの台風情報や大雨、洪水に関する最新の情報を入手することです。
そうですね。災害の時にはこちらラジオサンキューをお聞きください。ラジオサンキューは市内の防災に関する情報をより早く、より詳しくお伝えしていきます。万が一停電しても乾電池式のラジオや充電機能付きのラジオなら気象情報やニュースを聞くことができます。
テレビ、ラジオの気象情報は大切です。警戒レベル4の避難勧告や避難指示、緊急が出たらそれに従って素早く冷静に行動しましょう。
はい。昨年の西日本豪雨でも避難指示、緊急が発令された際、家の近くの川は今まで氾濫したことはないから大丈夫と言われている方もいらっしゃいました。
人が考えている予想を超えた時に災害は発生しますから、常に最悪の事態を考えるようにしてください。
そうですね。早めの避難を心がけるということにもつながりますね。大雨が降る前だと避難所が開いていないということもあるかと思いますが、そのような場合はどうすればいいですか？
瀬戸市役所の危機管理課までお電話ください。早めに避難所を使えるように手配をいたします。避難で自宅を離れるときは火の始末や電気のブレーカーを落とすなどを徹底しましょう。
わかりました。また避難するときに用意しておかなければいけないものは何かありますか？
非常持ち出し袋を用意しておきましょう。非常持ち出し袋には水や食料、着替えなどを入れておき、いつ災害が起きてもすぐに避難できるように準備しておくものです。
あ、避難所には食べ物は用意していただけるのかと思ってましたが、自分で用意しなければいけないんですね。
そうですね。非常持ち出し袋に何を用意しておけばいいかは、瀬戸市のホームページでも公開している命を守るための防災ハンドブック、こちらが参考になります。
わかりました。早速準備しておきたいと思います。そして避難する際、服装にも注意しなければいけないことがあるんでしょうか？
避難は道路の冠水がひどくなる前に完了するのが基本ですが、避難しようと思い立った時にすでに道路が冠水している場合もあるかと思います。冠水しているとつい長靴を履きたくなりますが、長靴の中に水が入ってしまうと非常に歩きにくくなり危険です。紐で締めることのできる運動靴で避難をしましょう。
では運動靴を履いて非常持ち出し袋を持って避難するということですね。
はい。また避難をする際には近所の方にも声をかけられるといいですね。
そうですよね。一人暮らしの方や高齢者だけの家庭などは避難所の情報などが十分届いていないという場合もありますね。
そうですね。やはり災害の時に一番頼りになるのはご近所の皆さんです。日頃から顔の見える関係を作っておきましょう。
はい。日頃からの絆づくりが被害を少なくする備えの一つであるということですね。災害が起こることは止めることはできません。ただ日頃から備えておくことが大切だということがよくわかりました。今日は瀬戸市役所危機管理課藤井さんに台風が来る前にすべきことについてお話しいただきました。藤井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。